大工さん、ついに、
はい、
浪曲入門も前回大入り満員という、
本当ですよ、ね、もう
夢を見てるようでしたね。
いやー、本当にもうなんか会場入りした瞬間からもうテイトの、あの方たちのもう顔色が違うっていう、
まあ、おっさん頑張っても若い女性に勝てないのかっていう
結局そこだったのかっていう、はい、悲しさありましたけど、いや、まあ、本当にありがたい、はい、でもそれこそポッドキャストの再生も多かった
ですね。多かったですね。まあ、でもここのとこちょっと増えてきてたんですよ、はい、
でも一番今までで何ていうんですか、その情報少なめだった。
そうですね、そうですね。
逆にそこで興味持つんですかね、
分かんない。まあ、あとはみこさんのね、キャラが、
まあ、キャラね、
炸裂した状態だったので。
そうですね、はいはい、
ということで今回も、
はい、
大学さんとお送りしたいと思います。
はい、
タイトルコールお願いします。
はい、玉川大福の浪曲ポッドキャスト。
ゲストに、
はい、
素敵な方をお迎えしております。
はい、藤美智子門下の、はい、お名前を。
藤彩乃でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
素敵なゲストなんてありがとうございます。
いや、素敵な、
なんか照れ笑いが
照れますよ。
もうちょっとあのマイクに近づいた方がいいかと思うんですけど、はいはい、藤彩乃さんは、
はい、
実は演劇もやられてるという。
そうなんです。
本名の方でやられてるんですね。
うちは本名です。
はい、
その昔やってたとかじゃなくて、はい、今も現役 で、はい、
現役で
バリバリで
2本立てってことですよね。
女優と浪曲師の
そうなんです。
間違いがあります。
いや、間違いないですけど、
まあ、今フォトジェニックな照れ笑いが、ね、
ちょっと演技でしょ今の。もう演技入ってる。
入ってないですよ。入ってないですよ。
本名は、シーバシ綾乃さん、シーバシ
なんですけど、今までそれやってきたんですけど、はい、最近戸籍を調べたらどうやら C 橋だったらし
くて。いや、ごめんなさい、それでやってきたっていうのは女優名とかじゃなくて人生を C 橋として。
あ、ずっと C 橋だと思って生きてたんです。
でもそれも家族ぐるみで間違えてた。
そうなんです。
キャッシュカードとかみんな間違って
た、ね、
パスポートとか。
そう、ね、最近になって戸籍を調べるっていうのもなんかちょっとこう気になる行為だね。
そうですよね。なんでだっけな、
あれパスポートを取った。
あ、そうですそうです。
そうですよね、
まさにそうです。
インド行ったんですもんね。
それ人から教えてもらう
と。すいません、
あのこれ割と天然の人にありがちな
こ
と、周りから指摘されて自分のこと、あのうち神さんが天然なんで割とこのパターン慣れてるんですよ。
ちょっと道子もんか天然がやっぱりこう。
そんなこと、いや、私みこねさんが天然だとは思ってなかったんです
けど。ああ、いや、
そうなったんですね。まあ、で、そう、そうで調べたら橋だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、なんかいろんなことをなんかそのインドでやるにあたって名前をね、こう芸名で扱うのか本名で扱うのかみたいな、なんかいろいろあって、
はい、
じゃあもうシーバシーは、もう今までシーバシーやってきたからシーバシーでもう女優の名前はやって、まあちょいちょいシーバシーになんか馴染ませていこうかなって。日常生活は。
ああ、なるほど。今までは本名と女優名が一緒だったけど、まあ、本名は C 橋に、まあ、今なったってこと、分かったってことですもんね。
分かっちゃったんですよね。
でもその芸名は C 橋のまま行こうみたいな。
いや、まあ、そういう意識はないんですけど。でもなんかこう聞かれるとは、やっぱそういうことだよなと思って。
でもパスポートってそれこそアルファ英語とか
の、
それは C 橋なの。
そうなんですよ。
ああ、そうなんだ。
そういう
なん
か、あ、そうか、出すから。
そう、
そうだそうだ、戸籍で出すからですもんね。でもこれまでのいろんな書類は全部 C バシだ
った。そうなんです。あれ、これ言っていいことなのかな。
大丈夫じゃないですか。はい、
まあ、だから浪曲界で言うと、まあ、広沢なのか広沢なのか的な問題ですよね。本当は広沢らしいんです。
あ、そうなんですか。
でもほぼ 99% の人は広沢って言いますよね。
はい、まあ、なんかそのほうがスルッて言える
ような感じですね。今から広沢と浪曲っていうのも何ていうかみたいな、そういうところで。
スルッと言えるのは大事ですよね。うんうんうんうん、私もだからずっと C 橋でやってきたから、
うん、
もう C 橋が本当に言いやすいんですよね。うん、橋って言いづらくないです
か。歯の方がちょっと抜ける感じありますね。
そうそう、
ね、やっぱり、うん、 はい、そこで一回力が入るというか、
そうね、ちょっとシーバシっていう方がなんかね、
まあどっちでもいいんですけど、
いやいや、ちょいちょい馴染ませていこう
って言ってたから、あ、そうそうそうそう、
はい、ということでですね、今日はですね、そんなあの綾菜さんのですね、あのこうなんで浪曲師になっていったかというライフストーリーをですね、そうですね、ちょっと聞きつつ、
はい、
詰めたいと思うんですが、はい、1988年生まれ、
はい、
昭和63年っていうね、
ギ
リギリ平成ではないという
、里はどこなんですか？
埼玉です。
あ、今じゃ実家？
実家です。
あ、そうなんだ、
はい、
埼玉も広ござんすが、
うん、広ござんすね、
埼玉市です。
埼玉市も広ござんすがほら、あのね、なんか昔で言うと浦和県なのか大宮県なのかみたいな、
浦和
市、浦和なんですか？
ですですです、はあ、そうなんです
よ、僕浦和住んでたんですよ昔。
あ、そうなんですか。
もう住まいまで合わせてくるって若林さんどういうことですか、そのもう
よくわかんないですここまで本当にあの、はい、あの高校時代ですね、北浦っていう裏校の、北浦の裏校と北浦高校の間ぐらい。
わわわわ、マジっすか、
はい、
私北浦は高校よく使ってた駅なんで、もうなんかすごいですね、合わせ方が。
高校、高校は何高校なんですか？
浦和北高校だったんです
。
知ってますか？
いやいや、だから上木崎だから。
あ、やばいっすね。
はい、そのローカルな、ローカルな単語ばっか出さないで。
あの、友達がいて、北高の文化祭とか行ってましたから。
あ、本当ですか、あのクソ田舎に。
クソ田舎ってか、そこに住んでたんですか？いや、来てますね。あの僕の住んでたところ
、
歩いてもう5分もかかんないんですよ、綾野さんの来た学校まで、
はい、
そこにいたんですよ、
川沿いというか、
そうですね、
川沿いって言っても過言ではないぐらい、うん、
でも本屋があったじゃないですか。
本屋？
本屋
知らないです
か？なかったかな。
え、高校の近くにですか？
はい、あ、もうなくなってたかもしれないな。じゃあセブンイレブンがあってね、駅行く途中に4の駅から歩いてくるでしょ。
いや、私北浦から
バスで行ったんだ。なるほど、なるほど。
バスで行くぐらい遠いです、うん、
遠いです遠いです遠いです遠いです、
うん、え、じゃ、ちょうど、え、生まれいつ頃ですか？
あ、でもその頃ですよ、生まれた頃、生まれた頃、
生まれた頃、
うん、
結婚するので、まあ出たので、
はははは、
はいはい、まあ、結婚前に出ましたけど、はい、はい、
そうですね、はい、埼玉娘。
なるほど、なるほど。そこから桜美林大学に、
はい、行きました。
で、
はい、
あ、もうそこでなんかちょっともう女優の感じしますね。桜美林ってなんかそうでしょ。
そうです、
あ、そうです、まさに。だって、あの、あれですもん、通ってた学科が演劇学科だった。
ああ、そうなんだ。高校からじゃあなんか演劇部やってたんですか？
はい、
なんでそのなんかしかめ面で、
高校の演劇部って結構あのコンクールとかいっぱいあるじゃないですか。
あ、あります、
ね、力入れて書くとこもあるじゃないですか。そういう感じだったんですか、
北浦は。
うん、まあ一応なんか頑張ってましたね。
あ、じゃあそのもう少数で立ち上げたとかじゃなくて、もう代々演劇部が。
あ、そうだったんですよ。
へえ、クソ田舎なのに。
本当に本当に、
ね、あのね、北浦高校って結構いい高校なん
だそんなことないですよ。そんなことないです浦
高さんには
。
まあ、浦高だって、いや、浦高は埼玉県トップですから。
あ、そうなんだ。
はい、はい、はい、
もう東大とかにバンバン入る。あの最大市長とか浦高で。
あ、そうなんですか。
はい、そうです、そうです。
で、うちなんて高校に演劇部なんてなかったんですか、
ね、あ、そうですか、うん、
やっぱり都会の方が多いんですか、ある高校の。
まあ、僕の高校もありました
ね。あ、そうですか、
はい、なぜか高3の2学期10月から入るってい
うそれも初めてだ。
文化祭の実行をやってて、それでわーっとったらなんか一緒に自主映画作ったやつが演劇部のやつと付き合っちゃって、
はい、
なんかコンクールがその秋にあるんですよね、はい、高校って。そのメイキングビデオを撮るみたいなので、撮ってたらなぜか演劇部扱いになって、
もうその頃からその映像撮ったり
とか、ね、あ、そうですね、高校その頃はまだあの家にあまりビデオカメラとかない時代だったんですけど、学校買ってたんですよ。でも買ったんだけど先生使えなかったらしくて、ほぼ僕の独占状態で勝手に使ってましたね。まあ、それは僕の話はいいんです
けど。それ強豪校だったんですか、演劇的にも。
でも一応県大会とかには行ったのか、行って県代表に選ばれたりとかした代もあったんですけど、はい、私の代は、まあ、ちょっとそれは残念ながら渡せなかったんですけど、あの西の国埼玉芸術劇場
で、
あそこでやるんですよ、新人、もうあの素晴らしい会場で、はい、 なんで、まあ、そこに立てたことはすごい良かったかなと思いましたけど。
もともと演劇をやろうと思ったのはどうしてだったんですか。その前からそういうものを女優さんとかに憧れてたんですか。
みたいですよ。名前
みたいですよ。自分の話、自分の話。
いつ頃から。
いつ頃から。いやでも意識したの、それこそ高校受験になって、なんか中学校の先生と面談するじゃないですか。どこの高校受けるみたいな。なんかここ演劇部強いわよみたいなことをポロッと言ったから、あ、じゃあちょっとそこ行ってみようかなと思ったんで。
もうじゃあ何なんですかね、花からその舞台的なものに興味があったってことなんですか。
そうだと思うんですけど、
テレビとか映画とか演劇とかあるじゃないですか、
は
い、
あ、そうですよね。
あんま演劇そのものはちょっとなんとなく、
うん、なんか映像はもう顔的に無理だろうみたいなことをなんか思って、
あの中学生にして私の顔では
古いです。だってもうだっていい、いい、なんか素晴らしい方もあの辺からも素晴らしいかったりするから、あ、もうそれはなんとなく分かってたし、なんか映像じゃないのかなと思って、でもやるんだったらじゃあ演劇かなと思いました。
それはじゃあ漠然となんか演劇を実際に見たりしてイメージとしてこういうのがやりたいとかってあったんじゃなくて、もう単純にもう舞台なら
舞台、その舞台どうなのかな。
へー、なんかすごい、
あの憧れてた女優さんとかこういう映画とか演劇が好きだったみたいなのあったりされたんですか。
その頃はないです、ね、
ないですか。
でも
漠然とイメージで、
すごいよ、もう漠然と芝居をしたいっていうもんね。
あ、でも、あ、思い出しました。
おい、おい、よし
違うです
、よし、
あの、思い出した。今思ったんですけど、あの動きが面白い、
筋肉ねしてる。
あー、ほんと恥ずかしい、これ良くないんですけど。
いや、良くなくな、良くなくなくなくない。
あ、それで聞いてください。あの、
聞いてるよ
幼稚園の頃に、
あそこまで遡るの、
何でしたっけ、あの、かぐや姫かなんかをやったんですよ。
ああ、学芸会みたいなので、
はいはいはい、はい、私あの時生意気にお姫様役やりたいみたいな。
おお、
へえ、
そこ芽生えじゃないですか。
あ、自分で覚えて
る、覚えてるんですよ。で、舞台でやったこともなんとなく覚えてて、あれ楽しかったなっていうのはなんとなくあったんだと思う。
へえ、
それからですかね。
やっぱりまあね、三つ子の魂役まるじゃないですけど、ね、
でももうじゃあ何かに憧れてとかっていうよりも根っからそういう
人前でやるのは快感だったのかもしれないですね。
恥ずかしい、何それ。
いやいや、あなたの話、あなたの話、あなたの話。
いやでも最近思うんですよ、人前で何かやって快感とかなんか生意気だなみたいな。
あ、なるほど、ね、
なんかね、思いませんか。思いませんよね。
僕人前で何かやってるわけじゃあんまりないので。
快感ではないですけど。
いやいや、お客さんが喜んでくれることが大事かなっていう。
あ、そうですよね。
でも高校で、まあ、演劇部やってそのまあ本格的に演技を始めるわけじゃないですか、
は
あ、でも大学もそういう演劇の方に行くわけですよね。
そうですね、はい、
は
い、
それはもう演劇にずっぽりって思います。
そうです、なんか他の文学部とか、はい、なんですか、経済学部とかあるじゃないですか、うん、いろいろ受験するときに、うん、あ、全然勉強したくないと思って、うん、なんか学ばせてもらうんだったら演劇かなと思って行きましたね。
あのですね、あやなさんのですね、あのインタビューがちょっとネット上にあって、それを読んできたんですけど、そこにですね、あの、
なんか言ってましたよ、私、
はい、
恥ずかしい、忘れちゃったんです。何言ったのかしら。
あ
の、違うこと言って
ます。いや、いいんですけど、あの高校の時とかもなんか、はい、もうなんか何もなくて高校
その別に見ようとしなくていいだろうと別に言われるんだから。
あ、そうですね。あ、どうぞ
なんかあの高校でもあんまりもうなんかあんまり楽しくなくて、なんかね、
あ、そうですそうです、うん、もうギャルばっかりで、
ギャルばっかりで、
そうだった
んですよ、学校に馴染めなかったっていう、
全然馴染めなかったです、うん、はい、
まあ演劇は良いとこだったけど高校時代はなんかあんまつまんなくてみたいな。
演劇部にも馴染めなかった。
演劇部の人はみんな優しくて馴染めました、
ね、ああ、なるほど、
うん、でもそこだけでした。
ああ、なるほど、
うん、うん、
とギャルばっかりだったんですよ、
うん、
びっくりしちゃいました。
あとなんかあのその大学の話でもなんかそのこう普通ちょっとなんか安牌というか、まあ、文学部行っとこうかなとか法学部行こうかなとか、うん、そういうのじゃないんですよね。やりたいことしかできないタイプなん
です、ね、いや本当にそうですよ、
うん、あ、もうダメ、私これはダメだって思っちゃうタイプですよね。
思っちゃうタイプ
でもその親御さんはやりたいなら
そうなん
いいわよって、演劇部なんて言ったっておまんま食えないわよとかそういうことはなかったん
で、なかったです ね, ね本当に学費も高いのに
芸術系で高いんです
よ、ね、私立でしょだって。
そうですよ、本当に
それは、ね、
本当にありがたいです、
ね、
あれ、ご兄弟とかいらっしゃる、
兄と姉がいます。
お兄さんお姉さんは
普通に働いてます、ね、
よかったですね、親御さんの気持ちを考えると、
まあね、まあ一、まあ、人
でよかったな、
一人ぐらいはしょうがないって、は
い
はい、
いや絶対そうですよね
でも多分上2人と比べて、あこの子はやられたいことをやらせた方がいいんだって、
う
ん、
思ったんで
しょう、ね、思ったんじゃないかなと、うん、ちょっとね、はい、どうしても親寄りに考えてしまう私みたいな。
でも兄と姉も私思うんですけど、合ってる職業についてるなって思います。
あ、それぞれ
立派だなと思います
。へ、
はい、目標があってやってるなと思うん
で。あ、素晴らしい。
いや私はすごいと思います、
ね、あ、末っ子なんですね。
あ、そうなんです。
末っ子キャラなんですね。
はあ、
はい、いいですよ、もうそのまま字を出していただいて思う存分に、はい、で、オービリンでも、まあ、学科として演劇やって、
はい、
演劇活動みたいな劇団とかはやられたりするんですか。
なんか学部でも芝居を作ったりしてましたし、はい、あとはなんか学生が自分たちで団体を作ってやってたりもしたんですけど、私はどこにも所属しないで、はい、やってましたね。
フリーっぽく、
はあ、誰にも誘われなかったからって入ろうやろうよみたいな、はい、そういうのもあるんですけど。
でもね、演劇ある以上はね、こうキャスティングするときにやらないみたいな感じで。
そうなんです、言っていただいたりして、はいはいはい、あとなんか学部でやるときはオーディションもあったんで、
はいはい、
それに受けて落ちたり受かったりで出させてもらいました、
はいはいはい、じゃあもう一人でそういう立場の人って多かったんですか。みんななんか入ってそうなもんじゃない、なんかわかんないけど、
どうなんですかね、入ってる、いやそこまで半々ぐらいだったと思います。
あ、はい、そうなんだ、
はい、
で、まあ大学4年間、
はい、
で、
はい、
結局そこで一個人生の分かれ目ってあるじゃないですか、就職っていう、こう割と現実的な人とかはそのちゃんと就職しようと、プロになんかその大学時代の間になんか掴めるんだったら行くけど、ダメだったらもう就職するさっていう、ね、いちご白書もう一度じゃないですけど髪切ってきました的な人がやっぱり多いと思うんですけど、あやなさんはそういう就職とかは
全く考えなかった
それは確固たるご自信が、
いや、なかったですけど、はい、いや、就職活動したくないなと思
って。え、周りの方ってどうなんですか、演劇学科の人たちって就職活動するのかしら。
そう、どうなんですか、
ね、あんまりわからない、
わかんない、
興味がない、
あんまり人のこと、あんまりも人のことに興味全くない
、なかったんじゃないですか、ね、みんなはどうしてるかみたいな。
私でも友達少なかったのちょっとわかんないんですけど。
いやでも演劇部卒業する人ってどうするんでしょうね、うん、本当。
いやでもちゃんと自分たちの劇団でやってこうって決めてる方もいて、就職しないっていう、
なるほど、もう
腹くくってね、いたし、就職してる方もいました、いましたね。私はしなかったんですけど、
でも就職活動自体は全くされなかった。
しなかったですね、学部から通知が来るんですよ、就職活動の説明会がありますけど、何通も何通も来て全部仕方してました
え、その時親御さんとかはこうどうすんのとか言われなかったんですか。
はい、
言ってこなかった。お兄さんお姉さんとか
言ってこなかったですね、真剣にとか、なんかお前どうすんだよみたいなことを言われなかったですね。
でも活動しなくても時間過ぎてきて、
はい、
卒業は近づいてくるわけじゃないですか、
はい、
やわらかく大学出ちゃうじゃないですか、
はい、
ビジョンというかそのあったんですか、そのこうどうしてこうみたいな。
なかったです
今の顔をお見せしたい今回はなんか映像でやるべきだったんじゃないかしらって、ね、
いや本当に、いや今思えばすごいなって思いますね。なんか全然ビジョンなくて卒業しちゃいましたね、う
ん、
ポンって。
なんかほらやっぱちょっと怖いじゃないですか、その、
うん、そうですよね、
将来に向けて将来どうなるんだろうみたいなのをやっぱり考える時期じゃないですか、そこって、うん、あんまりそれを考えなかった。
考えなかった、今のが考えてる、
あ、今のを考えてる。
どうしようと思ってるんだけど。あ、本当
どうしようも何も浪曲師と女優なんだから、もうどうしようもない。ああ、
その時考えるべきでしたよね。全然考えてなかったです。
じゃあそのままの流れで同じように出ても、まあ、こう一人の女優としてオーディション届けたりして所属せずに来ていこうみたいな
感じだったんだと思います。多分その時に卒業する段階多分なんか次の舞台があったんじゃないかなと思います。
あ、もうだからずっと延長戦でね。
なるほどなるほどなるほど、なるほど。
そのノリだったん
じゃないかな。演技活動としてはスケジュールがあるから
うん、いいかなみたいな。
でもその学校を飛び出て他の芝居とかにも出てたりしたんですか？
そうですね、なん
か あもうそうなんだ。
学生と一緒にやるのもいいけど多分大人の人とやった方がいいんじゃないかっていうのが学生の時からあったんで、なんか外の人とやったりもしてたので、
やはり外の劇団っていうことですよね。まあ、劇団は劇団でね、あの世界がありますからね、つながりもあるし、
はい、
で人の芝居見に行ったりチケット売り合ったり買ったり、
そうですね、ありましたね。
でそこでここにあここはなんか趣向とかいろいろあるじゃないですか、特徴が、
はいはい、
で自分の好きなものとかここ入りたいなとかそういうことって思わないもん、ね、
ああ思ったところもありましたけど、
あった、
うんうんうん、ありましたけど、でもまあ、ことごとく落ちたし、
あ入ろうともしたんだ。あ
入ろうとっていうか
その
オーディションを受けてあわよくば入れたらと思ったりするじゃないですか。
大きい劇団とか
大きいところはなかったですけど、でもなんか今思えば入んなくてよかったな
あそう、
はい、割とあれですね、はい、自由に生きないと死んじゃうタイプって感じですよね。
多分なんかどこかに所属とかは本当しなくてよかったなって思って、
う
ん、
いやいやしてるよ浪曲協会に。
いやそうなんですよそうなんです。
そのそれが一番の悩みかい。
いやそう私向いてないなって思って所属とかいや本当に。
そのまあ高校も演劇部でその大学も演劇、はい、いわゆるそのなんていうんですかね、運動部的なというか上下関係があってみたいなところはあんまりこう通過しないで来てる感じですか。まあ、演劇の世界でもあるとは思うんですけど、
あ、うん、そうなんかここに来て浪曲が入って、あ多分そういうの私少ない方だったんだなって実感してますね。
あ
先輩後輩はありますけど、
ええ、
なんか割とみんな自由というか、
まあそう、まあ、逆に自由じゃなきゃできないですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱ個性を磨かなきゃいけないし、うん、
その良しとしてくれた先輩方がいたから、まあ、幸運でしたね本当に。
まあそんな感じで卒業後も演劇を続けていくんですけども、そんな矢野さんがどうして浪曲に、
そうですよね、昔の日本の映画が好きで、
はいはいはい、
それを見てたら浪曲が流れてたりして、
まあ生活のシーンでね、
そうなん
です、ラジオから流れたり近所で聞こえてたりとかね、
そうなんです、あれは何だと思って、ね、
ちょっとかっこいいみたいな、
のかっこよかったですね、うんうんうんうん、やっぱり
なんかでもその綾菜さんのやってる芝居って、
はい、
そのどっちかというとそのなんか昔の日本映画とかと対局じゃないけど、
う
ん、現代的な話でしょ、
でね、は
あ、現代交互的な、
は
あ、わかんないけど、はあ、そっち関係でしょ、
はあ、YouTube にねいくつか映像があって
芝居している、
はい、
へえ、
はい、僕結構いろいろ見たんですけど、
ありがとうございます、
はいはい、ワッショイハウスとか
ワッショイハウス、
はいはい
はい、そうです、
はい、
出てます。
あ、でも映画、古い日本映画を好き、
そうなんです、
それは昔からですか、
いわゆるハリウッドとかじゃなくて、
は
あとはなんかね演劇の人ってヨーロッパ系とか
そういうじゃないですか、
なんかイメージとしてじゃなくてやっぱり日本映画
昔の、はい、好きです。
例えば、
例えばあの岡本喜八さんの作品がすごい好きなんです。トラさんも好きなんですけど、
ね、
ベスト映画って何かあります、綾菜さん的にこれはみたいな、一本じゃなくてもいいですけど、好きな俳優とか監督で、あそうか岡本喜八かも、
いやでも
いやでも岡本喜八だね、
うん、どうですかね、はあ、好きですね、うん、好きです。
独立グレン隊とか、
あー見ましたね、怖い。
今あの音でさ見えないです。
所作が
見えないですか。
そうなんですよ。いや好きですね、はい、かっこいいですね、撮り方とか、うん、もう なんですかね、うん、役者さんの、いや今の役者さんもすごい素敵なんですけど、うん、役者さんの熱量がやっぱ昔の方がすごい伝わ
ってくる、うん、あとなんていうんですかね、その今ってその映画の中の個性派をタレントさんが担ってる部分があるじゃないですか、うんうん、で昔の日本映画って個性派俳優っていうのはいたじゃないですか、伊藤祐之介もそうだし、
伊藤祐之介
もうだってタレントではありえないじゃないですか、あの人、はい、もう個性派俳優としか言えない、うん、そういう存在がいっぱいいるのが日本映画、コクが強いというか格が強いというか、
確かに今そういう人しかないかもしれないですね、
本当にそうですよね、いやもうどうなっちゃうんだろう。
え、トランさんも好きなんですよね。
あ、好きです、大好きです。
え、山田洋次監督の一連のものとか、
いや山田洋次監督の、いやでもど
う、トラさん、やっぱりトラさん、
うん、まあ、黄色いハンカチとかも好きなんですけどね、
はいはいはいはい、い
やトラさんを見てからはもうトラさんになっちゃいましたね、山田洋次監督といえば。
なるほど、なるほど、
っていう感じですか
ね。なんかマドンナになりたかった
おお
なんすか、
いやいやいやいやいや、
慣れたら
好きなだったらね、
トラさん死んでましたからね、
本当に慣れたらよかったんですけど、
でもリリーには勝てないですよ。
いやそんなの間違いですよ、勝とうなんて思ってないですよ。いやそうなんです、大好きですね。
まあそれで映画でまあ浪曲を知って、
はい、
習いに行こうかと、
はい、
突然思ったわけですか。
そうですね、なんかちょっと やれたらいいなって思って、うん、そうです、
まあ演技の中に取り込んでいきたいみたいな意識なんですかね。いや
取り込もうとは思ってないんですけど、うん、思ってなかったんですけど、なんか、うん、なんかやって勝手になったらいいかなとはちょっと思いましたね。
あとできたらかっこいいかなとか
それまで生の浪曲を聞きに行ったりはしてなかったんでしょ。
してなかったです、全然です。
でもあんまりその綾菜さんなんていうの、このインターネットとか多分不得意な方じゃないですか、はい、どうやってこの浪曲スクールを見つけたんですか。
なんか電話したら、
どこに、
浪曲協会、
浪曲協会に、あ、へえ、
したんですよ。であれ私今思えば師匠だったんじゃないかなと思うんですけど、あのスクールありますよっていう返事をいただいて、
はいはい、
あじゃあ行こうかなと思って行ったのが、まあ、今の藤見智子師匠だったんですけどね。
上野広小路の、
はそうです、
今もね、
長谷の浪曲スクール
に、はいはい、はいはい、そうです、電話で聞いたんですよ私。
ああ、まあその時は会長じゃなかったでしょうけど、事務局でいらっしゃったんで、
はいはい、まあ、それはでも習い事して行ったってことですよね。
そう、習い事でやれたらいいなと思って、
うん、でも行ってどう思いました。だって他多分60以上みたいなおじさんしかいないんですよ。
前回もディス、もっと激しいところでディスってましたけど
いや本当におじさん、
その中に20代ポツンでしょ。
まあ、で、ね、美子さんがいたわけですよね、そこで、ね、
いやまだいないじゃん、先
ですから。
先なんですか。
私そうですね、先でしたね。
もうその教室入った瞬間、あ、間違えたってこう出ていこうとしなかったですか。
でも絶対親切にされるシチュエーションじゃないですか、
まあ、いやそれはそうです
、姫様だから、
それはそうですけどね。
いやでも想像通りだなと思いました。
ああ、なるほど、
意外といるなと思いました。すいません、失礼
です。すごいな。意外と教えてんじゃん。
違いますよ。いや結構浪曲やっぱ興味ある方いるんだな
って。ああ、なるほどね。うん、周りでいない
もんね。やってみてどうでした？元から歌とかはその演劇の中で歌ったりされてたんですか？
全然。
歌はお好きで。
好きですけど、カラオケぐらいで、いや全然、私自分の歌下手だと思ってるんで、まさか、うん、
あと演歌とか歌ったりは。
いや好きでしたけど、聞くのは、
演歌、
は
あ、へえ、
演歌、あ、古いものちょっと好きなんですね。
好きなんですよね。
あ、
はあ、で、そうなんです、だからいやー、え、何の話でしたっけ？
いや、その、
やってみて、やってみて、どうぞ、はい、やってみて、どうぞ、最初に。
最初にやってみて、いやー、どうもこうも、なんでこんな人前でやんなきゃいけないのかなって思っちゃいましたけど、ど
ちょっとだって芝居と全然違うじゃないですか、お客さんの方向いて。
まあね、単価の部分はあるけどね、節の部分はちょっとないですよね、全
然。舞台っていうか同じ芝居の要素でも全ちょっと違うかなと思うね。全然違います。
で、お三味線が秀俊師匠だったんで、はいはい、もう師匠が弾いて、師匠は何でも弾けるから任せなさいみたいな感じだったから、うん、あ、すごい人に弾いてもらってるんだなぐらいで、なんか全然やってる時は何が正しいんだかも全然分かんなくて、ね、とりあえず大声出してって感じで、うん、なんとも楽しいとも何とも思わなかった。
感情は感情はよ、
感情恥ずかしい。
ああ、そうだよね。
恥ずかしいって、すいません、女優として。
いやいやいや、
演劇人前でやってるわけじゃないですか。
全然別ですよ。
いやでもね、役柄に入るのとまた別だもんね。
そうなんです、別なんです。
しかも前ではおっさんたちがもうね、もうやらしい目で見てくるわけでしょ。もうい
や、わかんないですけど、すごい見られてるなと思
う。そう、すごい見るよ、だってそういう状況だもん。
恥ずかしかったですよ、出る声も出ないですよ。
誰がやれとも言ってない
からね。
強制されたわけじゃない。自分で好きで言ってるんですからね。
本当そう、そうですよね。いや、本当。
それが何年前っていうか何歳ぐらいの時ですか。大学出て何年後？
何年後ですかね。でも24年前な、入門で今4年だから4年前だから24ですか、
うん、あ、じゃあもう割と大学出て
結構年ぐらいですね。
そうですね、う
ん、なんかそれは演劇やっててこう迷いが生じたとか、なんかそんなことではないわけなんですか。
あ、でも、うん、どん詰まりっていうか、う
ん、どん詰まった
わかんないです。
2年でどん詰まっちゃった。
いや、なんか
このままやってても大丈夫なのかしらみたいな不安とかですか。
っていうか、なんか演劇だけやってても、なんか つまらないわけじゃないですけど、うーん、なんか他にも自分にやれることあったらやってみたいなっていう趣味として、うん、趣味を広げたいみたいな感じで思ったんですかね、
うん、
多分。
なんか自分に演劇しかないみたいな不安とかどうなんですか。なんかもう他のこともやってみたいみたいな。
演劇はずっとやっていきたいけれども、なんか役者としての伸びしろをね、こうあれだったんですよ。私はもうちょっと欲しかったんだと思います。
あ、
それで
バンバンオファー来て、いつの間にか映画も決まっちゃってみたいな流れだったら女優しかしなかったみたいな。
と思いますよ。
その2年この大学出てから、はいはい、分かりませんけど、でもご活躍だったわけじゃないんですか。
覚えてないな。
覚えてない。いやでも綺麗にこうオファーがあったり、
あ、まあ、
その挫折はあったんですか。あ、でもさっきなんか受けて落ちたとか。
まあそれもあるし、なんですかね、でも
あの、一つ僕言ってもいいですか、はい、覚えてないんだって。藤井千代
そう特徴なんだね。
美子さんも覚えてなかった
よ。大変覚えてないんだよな。
本当にすいません。
覚えてる
いやでもね、いろんなの出られてるじゃないですか。
あ、
ね、でもちょっと実製作の映画出たりとか。
はぁ、出ましたね、恥ずかしながら。
その頃のじゃあ演劇やってるこの状態に対する不満とか不安ってあるのあったんですか。
あったんだと思います。それで
なんかもっとやれることがあるかもしれない。
そうですね、うんうん、別に演劇一本でやっていこうと思わなくてもいいんじゃないかみたいなのがあったんだと思います。
役者としてもいろんな、まあ、幅がね広がった方がいいですもんね。
そうですね、まあ、そうです
まあ、でも役者やってた方が、まあ、落語を習ったり講談を習ったり
とか、
まあ例としてはありますもんね。
糧にするっていうね、う
ん、まあ、そういう感じで浪曲、まあ、綾菜さんは浪曲だったと。
そうです、
はい、で入ってみましたと、
はい、
通ってみましたと、
はい、
どうでしたか続けてみて。
いや、いや
最初何やったんですかテキストは。
え、あの、あ、重野役わかるんです。
ああ、もう花から、
うん、あ、それ入門しての話ですか。
あ、違う違う、教室のテキスト。
あ、教室のテキスト。あ、私、
あ、やっぱ、あ、すみません、あんまり過去の質問しない方がいいかな。
なんで
思い出せないからね。
それで入って、まあ、すぐ後に美子さんが入ってきたってことですか。
そうですね、結構あすぐだったと思います。
あ、女性来たんだみたいな。
そう、綺麗なお姉さんがいらしてると思いました。
ね、向こうも演劇やられてて。
ああ、そうみたいですね。それは後から知ったんですけど、
はい、ええ、ええ、ええ、
え、でもすぐそこで、なんだろう、その状況だったら若い者同士で、ああ、仲間がみたいな感じにはならなかったんですか？
ならなかったです。
それ多分ね、お二人とも天然キャラだから、ならないのかもしれない。ほら、そういうのってどっちかが気を使ってこうやなるんです
か？なんか普通だったら、あ、どうと、よかった、おう、来てくれた
なんか、お互いそれを待ってるみたいな感じのキャラだ
ったの。そこで接触しないのもすごいね。
あ、いや、でもなんか、みごねさん綺麗じゃないですか。なんか、近い方だったんで、私は。
ああ、なるほどね。
なんか、近寄っちゃいけないんじゃないかなと思っちゃって。
なるほどね。
はい。
まあ、でも、ね、そんなに1年とか通わないうちに浪曲師っていうことになるじゃない
ですか。そうですね、そうでしたね。
どんぐらい？
覚えてないです。
また
また始まった
どんぐらい
また始まったよ。
まあ、みこさんのちょっと前、みこさんって半年ぐらいになっちゃってるはずなんですけど、入門まで。
それよりじゃあちょっと長いんだろうね。
そうですね、まあ、先に入ってるわけですから。
1年もないです。何ヶ月とか何日とかだと思いますよ。
よくでもそれで入門って思いましたね。そのきっかけって何かあったんですか？
きっかけ、いやでも舐めてたんじゃないですか、普通に。
ああ、なちょっとやってみようかな。やらせてくれるんでしょう、師匠、みたいな、そういう感じ。
あ、そんなんじゃないですけど。
いや、なんか、私結構できるんじゃないのかしら、みたいな。
いや、そんなこともないですけど、ほんと違う。やめてくださいよ。でも、私は師匠にやってみたらって言ってもらえたんで。
あ、へぇー。
はいはいはい。まあ、師匠がそれまで弟子を取らなかったのが、うん、その、まあ、取ることにしましたっていうことになったわけですよね。
そうですね。
はいはい。
でも、ミコさんの話だと確かやってみたいって言ったら、嫌なの、私教えるのとかっていうタイプだったって、ミコさんは言ってたけど。
だったのが、ある日、やまあ、じゃあ取るわ、みたいになったっていう。
ああ、じゃあ師匠、それ知らなかったんですよ。そんなことが、やりとりがあって。
ああ、そうなんだ。
後から知
って。気づかなかったんですよ、
きっと。知らなかったんですよ知らなかったんですよ、本当に。でも、私は、本当に、失礼ながらっていうか、誘ってもらったんで、え、入門かと思って。でも、なんか、師匠が、入門する気がないなら、うん、ないなるっていうか、その教室だけ通ってても、うん、なんか、このまま通ってても、うん、
意味ないじゃんみたいな。
意味ないじゃんっていうか、うん、師匠っていうのは関係ないし、あ、はい、整理しましょう。あ、だから、このままずっとスクールとしてやっていっても、この浪曲の真髄は、
あ、分からない
わよ。分かんないんじゃないかなって、うんうん、そんなこと言ってないですよ、師匠。うんうん、分かんないんじゃないかなって、なんとなく思って、で深いところまでやりたいなと思ったんで、じゃあ入門をしてみようかなと思ったんですよ。うん、もっと知りたいなっていうのがあって、うんう
ん、なんかその入門の決意とかっていうよりも、うん、浪曲のことをもうちょっと知りたいっていう、
ね、そうですね、そうですね、う
ん、じゃあ恥ずかしいとかわけわかんないなんかっていうながらも、なんかこうどんどんこうなんかハマってったってことですか、やることに。
はいはい、そうだと思います。
何その、その意見言ってもらったから乗っかりましたみたいな。
その頃って木馬でとかいたりしてたんですか？浪曲聞くようになってたんですか？
いや全然
してないよね。
はい、
また聞か、入門前って木馬亭とかって
普通行くんだけどね。
また聞かずに？
また聞かずに。25
歳以下割引も
使わず。 CD とかは？
CD は本当に触り集みたいなの買って、
はいはいはい
はい、ちょっと聞いてた程度で、本当恥ずかしながら私は本当に勉強不足で入りました。はい、
割となんかライトな感じで、そのいわゆるその昔ながらの取っ手制度とかあんまり知らずに入っちゃったっていうような感じですかね、ニュアンスとしては。
それ舐めてたってこと。
だから浪曲師がどれぐらいいてとか、そういうことも知らずに。
知らずに。
あらまあ、
と舐めてますね。
いや舐めてるとは言わないだろう、
ね、いや、そうか、そのぐらいで入っても僕はいいと思うんですよ。はいはい、深く考えて入る人もいる。
まあ、
スッと入っちゃう人もいる。
調べすぎたり様子見すぎると逆にこうね、いけなくなるっていうのは、
入る理由よりもどう続けるかのが大事ですよね。間違って入っちゃうっていうのも僕は別に悪いことじゃないと思うんですよ。出会いってそういうもんだから。
確かに師匠のスクールに行ってから入ったっていう流れはなんか良かったなと思います。
それはそうよね。
あ、本当に、はい、いい出会いだった。
要するに他の人は知らないってことですもんね。
そうなんですよ、本当に。
道子師匠と秀俊師匠ぐらいしか知らない状態で入られてるってことですよね。
はいはい、そうです。
だからなんか本当ここの美子さん前田さんもなんか共通して感じるその初めて出会ったあれがなんか親鳥じゃないけど、うん、だからそこのこう、うん、なんていうの親子関係がすごいあるなっていうのは感じますけどね、うん、なんか逆に
でまあ入門されてまあ楽屋に入るわけじゃないですか友達いませんでしただったら
かなり
こういう感じって思いませんでした
そうですねいやなでもそういう師弟関係は結構厳しいものだっていう心構えはあって言ったんですけど、うん、やっぱ現実に目の前にすると、ね、おーって思いました
ですよね、
はい、
私ってこういうところに入る人だっけみたいなのってなるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
は
い、思いました、ね、
僕もあの運動部に入ろうと思ってなくて運動部に入っちゃった、
はい、
大学の時に
ああ
だからその割り切ってやろうと思ったんですけどなんか勢いで入っちゃったけどいや俺こういうのあんま好きじゃなかったはずなんだけど続ける戸惑いとかなんとなくちょっと分かる気がするんですよ、うんうんうん、入るまでってね結構じゃあやろうかなみたいな勢いのは強いんだけどあんま考えないけど、入ってみたら現実が襲ってくるというか
そうですねしかもその師匠とだけ付き合えばいいってもんじゃないしね、うん、こういう
浪曲だけやってちゃダメなのみたいなことになるわけじゃないですか
先輩方もコールさんしねそんなことないです
そんなことない
です、ないですか。
いやでも本当に演劇とは全く違う世界が繰り広げられてるっていう、うん、不謹慎ですけどこれはこれでこういう世界面白いなと思いました、
うん、
あの本当に、
うん、こういう世界って本当にあるんだみたいな感じですよね。
そうですね、
ね、
本当に、
うん、体験してなかった世界なんですから、
はいはい、いやでも浪曲なんて優しい方ですよ。
いや本当そうですよね。本当
に落語講談の世界なんて
大変ですよ。でそのまあ浪曲師になるにあたって、まあ、演劇もあるわけじゃないですか。一つやってることとして、はい、そのこの2本立てっていうのはどう師匠とかにどう話されたんですか。
いやでも本当に入門するときに演劇もやってていいんですかみたいなやっぱそういう話になったんですよね。
ですよね、うん、やめてみたいなこともあるわありえるわけじゃないですか話としては。でも
師匠はそういうことは一切言わない。
そこが寛大だよね。
はい、本当にどっちもやっていいっていう、
うん、
まあ、結論的に言うとそういうことだったんで、はい、ありがとうございますと思ってやらせていただけるんだった。
さすがに相性と、いやもう浪曲師一本でってなったら多分入ってないよね。
入ってないです
ね。
うん、
どっちもやっていいっていう話だったんで本当にありがたかったです。それは本当に、
うんうん、
やっぱ師匠がねそこを、うん、あの守ってくれてるというのは大きい
ですね。そうですね、はい、そうですね、まあ、ただやっぱり浪曲って要素がやっぱすごく多いので、うん、その幅というか、ね、一人一節個性もすごく大事じゃないですか。
だからやっぱり例えば歌やってる人で浪曲師になる人がいてもいい気もしますけど、はい、ただまあ一応修行期間とか、
は
い、
まあ、そうい うのがあるから、まあね、そうですね、
やっぱそこが難しいところですね。浪曲だけやるんだったら何とでも掛け持ちできると思うんですけど、
まあ、今ねあの定席が、まあ、月7日間
はい、あります
っていうのも、まあ、うん、毎日ではない。
そうですね、ね、これが30日だった
ら、はい、また、はい、またちょっと変わったかもしれないですけどね。実際に今も演劇ね、
はい、
やられてますよね。っていうか、あの6月30日から
あ、え、そんな情報まで流してい
ただいてもう全然、もう全然ありですよ、全然ありですよ、全然ありですよ。森下スタジオで、
あ、はい、そうなんです。
しかも去年なんか長期間インドに行かれて、
はい、
今年、
去年が年年、これから今年にかけて、
そうです、はい、
55日間、
はい、
インドのデリー、
はい、
またコアなとこに行きましたね。海外でも
私初海外だったんですけど、
初海外がインド、
はい、そうだ、
もうインドって2つに分かれるって言いますよね。
あ、二度と行きたくないか、
そう
すごい。
だってね、それでね、C バスと C を橋も分かったわけです
もん
ね。
ああ、なるほど。
まあ、そこで50人以上滞在して、
はい、
生活して作り上げてっていうのは、ね、6月30日から4月2日まで東京で、
はい、
あ、そのインドで作り上げたものを、
はい、やるんです。
インドの俳優さんとかもいらっしゃる。
あ、はい、来てくださって、はい、やります。
それじゃインドでも公演したんですか。
しました。
へえー、
はい、
あ、インドでもやってたんですか。
はい、そうです、びっくりした。
それをこの度東京でも。
あ、そうなんです。
え、30日から何日まで。
7月の2日まで。
へえ、
東京森下スタジオ。
それどういう話なんですか。
話、 話
どういう内容？
これあれなんですよね。あの日本人の俳優さんは
話と内容あるでしょ。
日本人の俳優さんは日本語で話して、
そうなんです。
日本人の俳優さんはインド
とか英語で
話して、
母国語でやるんですけど、はい、それぞれの話の内容、いやーなんと言ったらいいか、
は
い、
会話するの？
会話するんですよ、それが。
それあの
私は日本語で話して、あっちは英語で返してくるみたいな。
何言ってるか分かるの？
わかりますよ。
いや、それでも台本って、いやいや、ちょっと待って、それ台本があるんじゃないのよ、ね、
なんか、今の感じ、いや、聞き取れてますよ、みたいな顔してたけど、そうじゃないもんね。
はい、もう
台本。内容がわかってるからね。
いやいや。まあ、ちょっとなんか入門の足が飛んでしまったんだけど、まあ、インドで過ごした55日間どうだったんですか、初海外のこの55日間。
いやー、なんとも変えがたい。貴重な体験でした。
一言言えば楽しかった。
楽しかったです。今思えば、
うんうんうん、
壊しました。
お腹壊した。
ああやっぱ、ね、まあ衛生環境はね。
でも私だけでした。
あ、お腹壊したの。
なんかみんな地味にちょいちょい下してたらしいん
だけど。なんか私ほどは下してなかった。
本当に行って2週間が分かれるって言われてるらしくて、うん、まず2週間目で来ましたね私。
あ、じゃあ2週間は体が持ちこたえるけれど。
気をつけてたんですよ、やっぱりちゃんと水とか、
うんうんうん、
でもやっぱどんなに気をつけててもどっかから入っ
ちゃ
って
蓄積されていく
って、まあ、疲れていくでしょうしね、
体。じゃあその後半後のじゃあ40日ぐらいずっと不調だったってことですか？
いや、回復して、うん、でもやっぱりどことなくお腹は弱いねみたいな感じでなかなか慣れなかったですね。
これは現地で稽古をしてたって？
あ、そうです。
なるほどなるほど。
して作って、なるほど。で完成したら何箇所か回ってみたいなことを
やってくると現地で、
はあ、やってました。
すごいですよね、なかなか演劇やってる人だってそういうところに行く人の時点でこう選ばれたもの、
はい、あとまあ海外で長期間暮らすってやっぱ違いますよね、研究としてね、旅行と違って、
はい、
50日だともう生活ですもんね、や
っぱりね、生活でしたね、うん、はい、食材を買って自炊して、うん、
インドにちょっとだけ引っ越した人みたいなことになってます
ね。まあ、そうですよね。いや、楽しかったです。もうなんかすごい昔みたいに思いますね。でもまだこっちの話なんですね。
うん、
はあ、
ね。
だってその後もどっか行ってたでしょ。なんか東南ア
ジア。あ、タイに行きましたね。
あ、その後タイ。
はい。
タイでもまた芝居を作ってみたいな。
それはもうできたもん、
ね。インドの芝居を持って。
あ、違うやつなんです、
ね。違うやつを。
違う。
あ、じゃあ全然別の話でまた海外に行ったってこと。わあ、すごいじゃない。
ありがたいです。はい、そんなことやってました。
やっぱそういうそういうのもやっぱ浪曲をやったきっかけでやっぱ女優としても売れてきてるみたいな。
だっていいんですけど、
その総合効果ってあります？浪曲始めてから演劇変わりました？
でも力の入れようが、うん、全く変わりました。
変わった。
力の入れよう、
なんていうか、私こう言ったらあれですけど、2つ2足のわらじじゃないですか、うんうんうん、なんかどっちも半端になっちゃダメだって本当に思って、どっちもやるなら本当にどっちも頑張んなきゃって思ってて、今思ってるから、なんかもう演劇はもう浪曲もなんか本当になんか真面目になりました。いや、もともと真面目にやってますけど、
芝居を一本でやった時よりもなんかよりこう、
もう人生かけるじゃないですけど、なんかもうその期間は本当にちゃんと、いや今までもやってましたよちゃんと。
いや何も言ってないよ。
でもなんかもう心が、
まあ、覚悟の度合い上がったみたいな。
あ、そう、覚悟は変わりました。うんうんうん、そうですそうです、まさに、うん。どっちも中途半端になっちゃダメだなっていう意味で、うん、もう力を入れるようになったんで、そういう。
のがいいことにな
ったかなと思ってます。
なんかあのそのインドでやインドの方と やる演劇の他にもあるんですよね、あのシガール姉妹。
あ、いや、バレてる。
何バレてるって、そんな内密の芝居
じゃないですか。
偽姉妹のユニットを組んで、京都でしたっけ？
あ、今度京都でやるんです。ですよね、
はい、はい、はい。
そうなんです。
あの二人のツーショットもなかなか面白かった
ですね。あ、本当ですか？
それ YouTube で僕見たんですけど。
ありがとうございます。はいはいはい、やるんですよ。それは、あの宮部さんっていう、
はい、
五反田団の女優さんと、
はいはい、宮部純子さん。
はい、やります。
はい、
京都で。
それは、ちょっとコメディっぽい感じですか？
そうですね。うん、まさに。まさにではないですけど。 コメディではないですけど、コメディです。
あれ今なんかめちゃくちゃ似合ってます。
コメディじゃない。
あの女優としては、
はい、
こう思考性としては割とコミカルな方をやりたい感じなんですか。
やりたいわけじゃないんですけど、そういう役は多かったかなって今思うと思います。
それは役が多かったからそうなったんじゃなくて、あやさんの個性がそうだからそういう役が来てるのではないでしょうか。
そんなこともないんです
か。なんかそんな
そんなこともない。
わかんないです。
そうそう、なんかあの明日のあーって、
はいはいはいはいはい、
それこそなんか戦闘の2回目をさせてもらった時にその偽の姉、姉ですか、
はい、
偽の姉の人に声かけていただきます、あのご一緒して、
はいはい、
私はまあ浪曲やっただけなんですけど、はい、偽の姉の人はそのまたそのコントで出てらして、
そうそう
姉妹なんですよって話それから聞きました。
そうなんです。
なんか演劇のなんかね、この対談でインタビューでは舞台でも常にくねくね動いている印象がありますって。
いやどうなんですか、そんなこと言われても。
意識してない。
してないからな。でも
でもこういう感じなんですよね多分。
うん、そうだと思いますよ。
気をつけてますけどね。
今ちょっとキリッとした顔してましたね。
やっぱ浪曲の時くねくねできないもんね。
あ、そうですよ、
うん、確かに浪曲の時は一番キリッとしてますよね。
そうでございます。
いやでもそれもやっぱそういう役が与えられてるからで、うん、現代的な浪曲やったら多分くねくねすると思いますよ多分。
いや、
別
のこのインタビューでちらっと読んだら、その伝統受け継ぐようなのはそこまで私は向いてない気がすると。
いやでもそれは変わりました。変わりました。もうそれは私本当若かったこの時。
若かった。
いや伝統はあのいやそうちゃんと繋いでいかないといけない
っていう、まあ、でもやっぱ基礎はやっぱね、やっぱ古典やってしっかり学ばなきゃいけないんですけど、はい、まあそのまあ今4年浪曲新って4年じゃないですか、
はい、
ナビロメがもう少したらあるわけですよね、年季的なことで言うと。
あ、
まあ、いつになるかまだ発表されてますし、
はい、4年経ったんだっけ、
らしいです。
おお、早い
らしいです。
早いですよ、
ね、5年目だもう。じゃあ
でまあ
いやその質問だよ。Q&A だよ。
あ、すいません。
そのなんか試運みたいなの言い訳わかんない。
ナビロメを知って、まあ、一本立ちしたらまあね、個性が勝負になってくるわけじゃないですか。
あ、そうなんですか、やっぱり。
そ
りゃそうですよ。
もうどんどん自分を、だって浪曲師として売れたいんじゃないの。
うん、できれば
一生懸命やるってことはつまり、
あ、まあ、そうです、はい、
そういうことでしょう、
は
い、
まあだってほらね、広沢虎三先生だって、
はい、
浪曲師で売れて、うん、それがその浪曲が映画になるからこそ出るわけじゃないですか、牧野、うん、監督の映画に、
はい、
そういうルートの俳優さんだっていいわけじゃないですか。
ああ、まあそうですね。いや本当それは、
いやそれで思ったのは、なんか個性から言うと古典もあるけど大工さんみたいに新作とかも合うんじゃないかなと思ったんですけど。
いやないです。あ、わかんないですけどね、はい、これから。
いや、まあ、でもわかんないですけど、うん、それこそ浪曲師一本にもしなるような状況があれば、うん、その浪曲でそれを表現することは彼女あるかもしれないですけど、うん、そういう現代とか芝居っぽいようなことは芝居でやってるから、
なるほど、浪曲は
古典っていう欲求なのかもしれないし、どうですか。
あ、そうだと思います。
なんでだから人の意見を。あなた、
いやすごい大福人さんの分析力がすごいなって今感動しちゃいました。
いやなんかでもまあ、女優さんってことを考えると、まあ、演出とかされるタイプではないんですよね。
いや、演出
はしたい。
したい。誰かをですか。
うん、いや、
ノ
インドが出てる、インドが出てる。
ちょっと今ちょっとインドが出た成果が55日間の成果、ノンって。
私初めて言ったんですけど。びっくりしちゃった。まさか私は演出されたい欲求しかないです。したいなんて、うん、
でも逆を言えば、まあ、試作でも作家的に台本解説をして、うん、と彼のコンセプトが決まれば、うん、まあ可能性はあるわけですよね。
それこそだから分かんないですけど、うん、演劇やってるその好きな、そのなんだろう、作家の人とかに、うん、浪曲書いてもらったらいいんじゃないの、
うん、
すごい面白い浪曲
じゃん。そうですよね、
うんうん、
ああそんなことは
絶対作れるもん、そんなの。
ああ、うん、そっかそっか、うん、そうですよね、うん、いやでも私は今の段階ではもう古典をちゃんとやりたいっていう思いが今はあります。
今何席ぐらい覚えてるんですか。
6ぐらい。
6ぐらい、
はい、 なんでまあ全然将来のこととか考えてないからまずいですね。まずいなと思いつつも、でもやっぱ古典をやりたいですね。師匠のなんかあの節とかをちゃんと自分でできるようになってからっていう思いの方が強いです。はい、あすいません。
はい、なるほど。
はい、
演劇の方はどうですか、今後の活動に関しては。
演劇の活動は、
うん、まああれも出会いっちゃ出会いですもんね。そうなんですよね、正直ね、
全部数珠つなぎというか、うん、出会いなんで
一個一個頑張っていくしかないん。
いや、まさにその
女優さんってそうなんですよね、なんかこう、うん、ビジョンを決めて5年後にこれをやろうっていう仕事じゃないですもんね、うん、
まあ、まあ特にその自分で劇団とかやってるわけでもなければ、ね、その呼ばれる声をかけてもらう立
場、はい、まあその素材として立派で、うん、優秀であるみたいなところちょっとあるじゃないですか、うんうん、素材を差し出して使ってもらうみたいなところがやっぱりね。
本当にそうです。
逆に浪曲師とかの方がその目標を決めて、うんね、古典何席覚えてとかこれを磨いてとかっていう意味では目標立てやすいのかもしれないですね。
あーそっか、うん、あー今日は勉強になりますいやそうですよね、うん、確かに浪曲師は目標が立てやすいかもしれないですよね、はいはいはい、
だしなんかまあそれこそ、うん、修行期間終わったらその芝居の公演だったら呼ばれたり稽古期間が必要ですけど、うん、自分でパッと勉強会をやるようにするとか、そういうことも逆に言うと始めなければいけなくなるじゃないですか。
そうですよね、自分で自主的にやってい
かないといけない、うん、そうそうそう、ちっちゃい会とかでもやった方が、うん、その一部演劇二部浪曲みたいな、そのなんか舞台上でこうミックスするようなことは考えてないんですか、うん、
今
のところは。
まあでもね、演出の人によればね、浪曲の演劇だってあり得るわけ
ですよ ね。ありますよね。
あそうですよね、まあいつかできたらいいと思いますけど今の段階では
やっぱりやっぱりちょっとくねくね動いてますよ、やっぱり。
あ気持ち悪いですねしっかりしないと。でもあれですよ、師匠にはその辺を言われなくなりましたよ、私。
なんでその成長しました
よ、みたいな。すいません。
あそのやっぱり 4年ですからね。
でもだいぶ、だいぶ変わりましたよ。てか、慣れたんだと思います、多少の。なんかだって、その芝居の世界と、要は、その、なんていう、ずっとこう、並行して、2つの世界を生きてるわけじゃないですか。だから、ちょっと難しいとは思うんですけど、うん、難しいというか大変だとは、うん、だから浪曲に来た時はちゃんと浪曲のスイッチをこう入れて、はいはい、あの何だろう、だいぶ慣れてきたなっていう。ただあの木馬亭の、あの定席中、あの中入りの時に若手の人たちがこう、あのご来場のお客様にご案内申し上げます、近々こんな公演がありますみたいのを、まあこのご宣伝するっていうのが一つ役目なんですけど、はいはいはい、まあ、その宣伝がもうあれですね、やっぱ超個性的でそこにどうしてもこうなんていうんだろうな、このなんかザックバランサが、はい、あの今度あのこれやるんですけど、なんだっけな、そういえばこれでそうそうそう、やるんですよバースターみたいな、なんか
それあれですね、木馬店に行った方ぜひ
ぜひ
中入り中のアナウンスに
中入りで、
はっこれが綾菜さんかって、
その日ね、誰が出てくるか分かりませんけど、もう綾菜さんが出てきたら、
これ分かりました。これですね、
待ってました。
あの、ミュージックテートの当日は、はい、あの、講座の上で、はい、告知を本人にやってもらいました。
何の
告知？しかもいきなりもう、事前に渡さずにいきなり原稿渡してやってもらいましょう。
やばい、
チラシ1枚でね。
うわぁ、やばい、ちょっと差し支えますよ。本番にその後の。
いや、でもそれもやっぱみんな個性的で、ミコさん、ミコさんの感じもあるし、はい、で、やっぱ一番、コソメさんがやっぱ一番うまいんですよ。
そうでしょうね。
それこそ告知で拍手が起こるっていうのが。
プロですから、告知の。
まあそういう中で言うと、相野さんも非常に個性的で、
ということで1時間ほどお届けしましたが、6月20日の日です、は
い、
浪曲入門その7、はい、
またちょっと今日話しきれなかったところは、はい、浪曲コーナーで、
そうですね、
はい、
そしてこれが綾菜流の告知だっていうのもまあね、舞台でお見せするということで、
本当今日もお話しててね、若林さんもよく思ったでしょうけど、その表情とか動きとかの、まあ、これをぜひね見ていただく、
これが女優だと、
女優だと
違いますよ、
常に向こうにね、この視覚的なお客様がいるっていうのを意識したこの表情、
はい、動き、してない
まあ構成的に言うとですね、まあ多分その一席やられた後に投稿欄があるので、はい、そのね、同局主としてキリッとした綾菜さんが見た後 で、そのね、こう、素顔が現れるというか負けの側が現れるというか、投稿欄をね、ぜひお楽しみいただいて、
ね、
はい、はい、当日はご来場いただければと思っております。
はい。
6月20日お待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。